ミの毒舌アメリカンライフ。はい、今週も始まりました、しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ。
はい、
つぶやきから入っていきたいと思います。
はい、
私のつぶやきはですね、はい、最近ジェイコブにスマッシュブラザーズドキュメンタリーを見せられ見せられてるんですよ。
ワッタ F でさ
そう、うん、シリーズが10あるん、こう10個かな、8個かな、なんかシリーズがあって、なんかそのスマッシュブラザーズっていうゲームがあるんですよ、
うん、
スマブラって言うんですけど、うん、そのスマブラのメイレイって言って、本当に64じゃないな、キューブでできて、うん、ゲームキューブあったの、うん、分かります？
うん、
篠さんってゲームキューブの時代でしたっけ？もっと後ですか？
ファミコンの時代？
あ、ファミコンの時代、
うんうん、なんか問題ある？
ないです。ファミコンってあれですよね、
こういう録音できるやつ。あ、録音じゃない、ごめんごめんごめん、コントローラーがマイクにもなるから、
はいはい、すごい、
そのマイクを使って、
うん、
カラオケとかできちゃう。
そんなのあったんですね。そんな機能知らなかったです。ファミコンにそんなのがあったの。
うん、
ファミコンの時代ってことはもうちょっと後の時代ですか？
うん、そうだね、
うん、キューブの時代、多分お兄ちゃんの時代がキューブだったと思うんですよ。
キューブはもう少し後だったな。
そうですか、
うんうん、私が、うん、遊んでる時代ではなかった。
確かに30歳の人が多分キューブとかの時代だと思うんですよ、ね、64とか、うんうん、でそのキューブの時にできた任天堂が作った、うん、ゲームだったんですよ、
うん、
でそのゲームについてのドキュメンタリーで、うん、それは なぜその何がこう根本なのかっていうと、うん、そのメイレイっていうのは e スポーツになったゲームで、あまりにもなんかこうコンビネーションとかがすごく開発できるゲームだったらしくて、なんかいろんな人がゲームし始めたら結構面白くて速くてみたいなのからリージョンとリージョンで戦い始めるようになって、で結局大きなe スポーツになった時の元祖の話を見せられてたんですよ、
うんうんうん、
でも最初はなんかと思いながら見てたんですけど、意外に結構面白くて、うん、そこで私が学んだテイクアウェイは、
うん、
1、ゲーマーっていうなんかこうイメージってすごくオタクで、うん、勉強もしないでゲームやってるみたいな、
そうね、アンタイソーシャルなイメージで、ね、
はい、イメージがあるじゃないですか、うんうん、でも意外にそうではなくて、でもスポーツと同じ、
うんうんうん、
e スポーツって結構NFL とか、
うん、
野球とかと同じで、
うんうん、
まあ、スポーツとしてカテゴライズされる部門なんですよね、
うん、すごい言っていいかい、
はい、
新陳代謝はそれで上がるのかい？
いや、上がるかって言われると上がらないですけど、でも見てる側としてはどっちも同じスポーツ、まあ、アドレナリンがね、はい、どっちも同じスポーツを見ていると同じ感覚になるので、うん、でもやっぱりフィジカル的にバスケットボールができるぐらいの身長がないとか、ね、うん、バスケットボールができるぐらいのなんかこう肉体がないとか、
うんうん、
なんかそういう人たち、
うん、
例えばメンタル的にアスペルガーがあるとか、うん、こうソーシャル的にも
障害
があってしまう人だったりとかっていう人もそのコミュニティには参加できるんですよ、うん、
なるほど、
別に肉体がいらないじゃないですか。ゲーム
できればいいもんね。
そうなんですよ、ゲームできればいいから、だから出てくる人ってアスペルガーを持ってる人もいれば、
うん、
ソーシャル的にそこまで得意じゃない人もいるし、うん、結構インクルーシブだなと思って、
うんうん、
このゲーム界っていうのは、うん、こうホッケーだったりとかしたら、うん、アメリカのホッケーって完全に全員白人じゃないですか。
あ、ほぼいないよね、白以外の人がね、
うん、黒人とか一切いないじゃないですか。
なんでなんだろうね、
うん、だからそれも不思議じゃないですか。で、
うん、
特に NBA とかも、
うん、
もう 80% か 90% 黒人じゃないですか、
うん、そうだね、
うんうん、正直日本白人とかアジア人なんてすごいレアで、
うん、
それやっぱりドミネートされてるところがあるのにもかかわらず、うん、まあこの e スポーツっていうのは結構インクルーシブで、うん、黒人もいれば白人もいるしアジア人もいるしっていう感じで、
うん、
だから一つのコミュニティみたいになってるんですよ、
うんうんうん、
でそれで初めて友達ができましたとか、
うん、
初めて自分のなんかコネクションができましたとかっていうのを見てたら、
うん、
なんかちょっとシンパシーが湧きました。
う
ん、なんかわかります？なんかこう結構拒絶する部分ってあるなと思って、
うん、
特に昔の人からのイメージからしたらゲームやってるなんて無駄みたいなイメージありますけど、
うん、
でもそこで生まれるコミュニティとか、
うん、
友達とかっていうのがあって、うん、でそういう人たちって特にそういうのを通さないと、
うん、
あんまりこうなんか友達ができにくい人たちもいるっていう、なるほど
ね、だからちゃんとしたアウトプットになってるってことね。
そうなんですよ。
そういう人たちにとっては、
うん、無駄な時間って決めつけるのは少し早いのかなとは思いましたね、今回見て、
うん
やっぱりそれなの得意じゃない人いるじゃないですか、スポーツが得意じゃないとか、
うんうんうん、
だからそれと同じで、
うん、
ゲーム界っていうのも、
うんうん、
そういうフィジカリーにアドバンスじゃない人たちもできる、
うんうん、
意外にこう インクルーシブなコミュニティなんだなと思って。
確かにね。だって私たちの時代、うん、私特に私は なんてだけど、
うん、
だって私の時代、今40代、ね、後半、40代中盤後半の人たちの親って、
はい、
全くもってゲームで遊んだことのないような人たちだから、
うん、
まずもってもゲームをするってことが、
うん、
もう反対だよね、
うん、
そんな頭がおかしくなるからやめなさいとかさ、うん、目が悪くなるからやめなさいとか、
うん
うん、だからなんかそういう意味では、
うん、
あのいいところもあるってことだね。
はい、いいところもあるなって私は思いましたね、うん、なんか一概に全部ダメっていうのは、
うん、
なんかこうもしかしたらそれに対して、
うん、
あの逃げたいから、
うん、
日常から逃げたいから、うん、そこしか逃げる場所がないからってやってる人もいて、
そう、ね、
家庭環境がすごく苦しくて、
うん、
もう本当にゲームしか頼れないからって言って、うん、ゲームをやってる人もいれば、
うん、
だから何らかしらなんかこう逃げ道になっている時もあるっていうか、うん、
なるほどね、
うん、一概に全部ダメっていうのは、
うん、
もしかしたらちょっとあの
まあそうだね、
かわいそうなのかなっては思いましたね、うん、私もゲームはあんまりするタイプじゃないから、
うんうん、
なんかなんでゲームするのみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
そのドキュメンタリーを見て、
うん、あ
へえこういうなんか
まあ一趣味とかなんだろうね、
はい、
そこから、
ね、って思いましたね。
一趣味とかであったら何も問題はないと思うけどね、
うんうん、
ただ私はあんまり分かんないけど、うん、そういうどういう風にアウトプットになってるとか、うんまあね、分かるけどね、ななみちゃんの意見を聞いて、
うん、
まあ少しね、あの対人にちょっと障害があるとかコミュニティになかなか入っていけないような人のアウトプットになってるっていうのはよくわかるんだけど、
うん、
でもうちの息子が限りなくあの、うん、ゲームをやった後は非常にバイオレントになるから、
うん、
口応えとか態度とか、
うん、
だからすごい親としてはその洗脳されっぷりが怖いと思う、
うん、
だから結構時間とか限るし、
うん
あの必ずこうなんていうのかなゲームする時間っていうのはこうプリビレッジだから、
うん、
あのなんていうのあんまり長くはエンゲージさせないようにはしちゃってるけどね、
うん、
でもそれは別にね今自分の息子が普通に学校でもお友達がいるし、
うん、
何のほら、
うん、
あの懸念点もないから
か
そういう風に言える立場にありがたくもあるんだと思うんだよね、
うん、
でも本当に表に出ていけない、
うん、
誰も友達ができない、
うん、
なんかそこでしか自己表現ができないみたいな子もいるだろうから、
うん、
そしたらそれはそれでいいのかもしれないけどね、
うん、
でもやっぱちっちゃい子が、
うん、
ちっちゃいっていうかある程度幼少期の子がずっと、
うん、
だからオンラインできちゃうじゃんゲームって。
そうですね、
で相手がもう成人の場合もあるわけだ
から確かに
戦ってる相手が、
うん、
そういうのは私はなんかこう懸念しちゃうけど、
うん、
もうみんなが成人になってて18以降の子とかだったらいいのかもしれないけど、うん、本当に今6歳とか7歳とかが普通にゲームに入ってくるから、
うん、
オンラインの、
うん、そうですね、
で周りのアダルトはねもう、
うん、
もう FFFF 言ってるじゃん、
うん、
それはなって思うよね、
うん、確かにそれは本当にゲームごとに多分違うかもしれない、
ね、違うかもしれないね。
ヘイローとかなんかよくわからんなんか e スポーツのカテゴリーもあるじゃないですか、
う
ん、
ああそうかそうかだから違うんだろうね。
そうなんです、任天堂のゲームって、うん、あのフィジカルにいないといけないんですよ、
うんうんうんうん、
だからあのそれもドラム缶みたいなテレビで未だに使って、
うん、
あの64じゃないこのなんていうんですかあキューブを使って一生懸命やってるんですけど、うん、
へ
そしたらこのフィジカルにいてオンラインで戦えないんですよね、
うん、
ああいうゲームってすごく古くて、だからそういうのもなんかこう
違うのかも、ね、
違うのかもしれないなと思いました ね。やっぱり本当にショーを私も見てたから、
うん、
怖いですよねあんな
のが
い
き
な
り周りのがね、
うん
うん、でもそういう怖い人たち、あ何怖い人たちだよ何なんだろうって思うのが出てくるのは、
うん、
本当それこそコールオブデューティーとか、
うん、
なんかそのシューティングガン系、
はいはいはい、
それこそあのフォートナイトもちょっとそうだったけど、
うん、
でも最近やってるあの彼がやってる 2K なんとか NBA のバスケットボールのやつはそこまでじゃなくて、
うん、
で見てると面白かったんだけど、
うん、
でショーンがまだやり始めたばっかりで、
はいはい、
自分のプレイヤーのなんかこうランクがつくらしいのよ。で要は自分がすごく上手なプレイヤーだと、
うん、
例えば星が5つあって、
うん、
例えば 4つ星があるとかね、
うん、
イコールショーンっていうプレイヤーはゲームの中で非常に強いプレイヤーだと、
はい、
でなんかこう聞いた頃によると、
うん、
オンラインでこうジョインすると、
うん、
自分でチームをフォームできるらしいのよね、
うん、
でその今アベラボーな人みたいな、
うん、
あ俺アベラボー俺アベラボーみたいな、
うん、
でなんとかチームショーンみたいなのを作りました、
うんうん、
で相手チームも 計算されると、うん、じゃあそのランダムに集まった5対5で、うん、オンラインでバスケをやるんだけど、ショーンが、うん、僕今アベイラボー誰かいませんかってやって、うん、ポンポンって入ってくるのよ、
はい、
僕もアベイラボー、僕もアベイラボー、うん、でもショーンのランクを見た瞬間に、うん、出てっちゃうの
弱いんだ
まだ弱いから、
はいはいはい、
だって経験がないからまだプレイしてないから、うん、ショーンが一生懸命あ、ノーノー Please stay 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 って言ってんの、ショーンが
かわいそう。
Don't leave me! みたいな。
かわいそう。
誰も遊んでくれないみたいな。
でもちょっと強くないといけないですからね。
そうそうそう。うん、ちょっとそれが面白かったけどね、
うん
うん。なるほどね。
でもえげつない世界ですからね、e スポーツも。うん、今音楽業界とテレビ業界と何か業界を合わせたぐらいの大きさらしい
ですよね、うん、だってものすごい儲かってるもんね、
うん、
すごいお金稼ぐじゃんあの人たち、はい、
うん
ね、知らないぐらいだって殺人がそれで起きたじゃん去年か一昨年か、そのフットボールのゲームの上手な人、その e スポーツのフットボール界ではなんかすごい有名な子が撃たれたよね、
うんうん、そうです
ね、その会場で
ありましたね、確かに確かに、
うん、実際の会場で撃たれた、うん、撃たれちゃったんだよ、
うん、
だからやっぱまあどこにもそういう人はいるけどね、うん、入り込んじゃう人はね、
そうですね、
うん、でもすごいインダストリーになってるんだっていうのは、
うん、
わかるけどね、
うん
うん、知らない世界だけどね、
は
い、私の
でも任天堂時代はなんかあんまり e スポーツにさせたくなかったみたいで、任天堂でやっぱファミリーゲームみたいなのを推したいイメージがある分、
うん、
それができないっていうのが、
うん、
あのこうお金をかけて何々するとかいうのがあんまりイメージ的に良くないって言って、うん、一旦はこう取り下げようとしましたけど、
うん、
やっぱその強いコミュニティがあったからこそまた戻ってきてっていう感じで、なんか意外にこういろいろあるみたいですけどね、面白いなと思いました、なんか知らない世界だからこそ、
うんうんうんうん、ね、本当だね、はい、全く知らない世界です、
はい、
うん、
なんか今度の次の、上がるところはもう e スポーツかなと思いましたけど、
ね、かもしんないね、
うんうん、っていう感じでした、それが私のつぶやきでした、
なるほど、ありがとうございます、
ありがとうございます。
で私のつぶやきはちゃっちゃとね、あの先週の終わりにちょっと話した、
はい、
あのエリカへの対応の仕方を変えましたっていう、
はい、
うん、だから今までは掃除してなかったら、うん、掃除なんでしてないの、部屋汚いよ、うん、とから喧嘩が始まって、
はい、
わーわーわーわーでお互いすごい嫌な思いで終わってたのを、うん、もういいですと、
はい、
うん、この日までに掃除してなかったらお金をいただきますと、
うん、
というふうにしましたと、
はい、
でその実際 の, あのザ検証の日、
うん、
ザイグザミネーションの日が、
はい、
今日だったんだけど、
はい、
今朝あの昨日彼女はアルバイトをした後に、
うん、
友達の家に泊まりに行くねって、あごめんなさいまたサイレントにそのままちゃった、うん、友達の家に泊まりに行くねって言ってたの、
うん、
で私はその時に掃除していきなよって常に言うんだけど、
うん、
言うのを言わなかったの、
はい、
それは、
うん、
じゃあ多分なんかでもガチャガチャやってたから分かったと思うんだけど、
はい、
で、まあ、実際行きました、
はい、
で今日の朝なりました、
はい、
であの見に行きました、
はい、
私の中では半々だったのよ、
はい、
50% ぐらいはいややってるだろうとしっかり、
うん、
で 50% は、
うん、
いや待てよと、
うん、
エリカだぞと、
はい、
やってねえぞきっと、
うん、
って思ってたの。でこれやってなかったら、
はい、
お金を取ればいいんだけど、
うん、
またこうディサポイントするな私と思って、
はい、
それが嫌だなと思いながら、
うん、
上に上がって恐る恐るドアを開けたら、
はい、
綺麗になってて、ね、あー素敵みたいな素敵すごい綺麗みたいな、でバスルームもキラーってなってて、
はい、
あれ素敵素敵みたいな、そうなので非常に二重丸の花丸でした
っていう、あ素晴らしい素晴らしい、やっぱり現金な子ですから金がかかってくるとみんなありますからね、
そうそうそうそうそう、うん、そうだからね、よかったなっていう、
うん、
はい、
うん、
まあこれはまだ1回目だからね、
そうですね、う
ん、また2週間後にまた来るから、
はい、
検証の日が、
はい、
うん、
でもあれで綺麗ですからでも、ね、金が物事は物を言いますね、
そうね、はい、やっぱ自分で今一生懸命稼いでるからね、
はい、
どんだけ高いかとそのお金を稼ぐのに、
はい、うん、1日の労働力かもしれないっていう
そうそうそうそう、
よかったです、あの効果があって、はい、でこれからも皆さん子供をトレーニングするときは
お金で現金主義でよろしく
お願いします、現金主義でよろしくお願いしますはい、ありがとうございました、
はい、
次のコーナーに行きたいと思います、
はい、はい、ですね、次はミニチュア独舌英会話コーナーですね、
はい、
はい、Let's speak English with attitude. Y'all ready for this? で、このコーナーはスポンサー by Cambly でして、はい、CAMBLY で Google で試していただいてください、
はい、
Google で試すんじゃなくてそれで検索してもらって、
うん、
はい、オンライン英会話なので、
はい、
オンラインで、ネイティブの人といつでもお話できるオンライン英会話ですので、はい、毒舌っていう風にプロモーションコードを入れて15分の無料レッスンをお試しください、
はい
はい、で今日はですね少し、耳に聞き慣れない言葉だとは思ったんだけれども、
はい、
私がテレビを見ていてあ面白いなこの言い方って思った、単語です。それが、どういう単語かというとですね celibate っていうことなんですけど、はい、今発音しますね、
はい、
celibate、
はい、でこれはなんかそのまま日本語で訳すと独身みたいな意味になるんだけど、
はい、
基本的には宗教的な理由で、うん、まあ、宗教的な信念で、
はい、
結婚するまでは、
うん、
肉体的な関係は持たないっていう意味を表す、
はい、
基本的にはね、
うん、
なんだけど、そのテレビで見た時に、
はい、
20代の女性が同じ、うん、あの女のお友達と話してて、
はい、
これから新しい彼氏になるであろう人に会いに行くんだけど、
うん、
でもどうしようみたいな話をしてて、うん、でそしたらその彼女が、
うん、
確か I chose to be celibate since I got hurt really bad from last relationship、
うん、
って言ったのね、
うん、
その時に私が何だろうこれ、
うん、
セレブレティって思ってアンディに聞いたら、
うん、
いや彼女が言いたいのは非常に前の経験前のリレーションシップですごくあの辛い思いをしたから、
うん、
もうこれから、
うん、
あのお付き合いをするないしはそういうリレーションシップに入るっていうことには、
うん、
あのもう本当に結婚できるぐらいの、
うん、
ことを考えるぐらいのものじゃないと、
うん、
絶対にお付き合いをしないっていう意味で言ってると。
へ
で、まあ簡単に言うと、
うん、
I am taking it super slow とか、
うん、
あの I'm taking it super あの何つうの serious about getting into relationship、
うん、
あとそれ同じ意味なんだけど、
うん、
でもなんかこの celibate って言葉を使うことによって、
うん、
すごい信念、
はいはい、
なんか強い信念を持って、
うん、
私はもう次の交際する人とはもう結婚を考えられなければやらないっていう、
うん、
意味の言い方になるらしいので、
へー、
うん、なんか分からないけどね、なんかもうそれこそ本当にそういう風に思ってる人がいたら、
はい、
なんかこうお友達との、まあ、アメリカ人のお友達でも何でもいいんだけど、
うん、
なんか女子の会話でちょっと使ってみたら、
うん
うん、いいのかも、まあ頻繁に使われるかどうか分かんないけど、
ね、男性に言ってもいいですよね、
うん、
それをね、
そう、男性でも女性でも
男性でも何でも、
あ、そうだね、
うん
うん、
私はジェイコブに言いましたしね、
うん、
特に私は5歳上だったんでジェイコブからしたら、
うんうんうん、
私はジェイコブに出会った時に21、
うんうん、
かな、今2年付き合ってるんで、うん、20になりそうなのでだから、
うん、
21の時に出会って私が26だったので、
うんうん、
もう正直私結婚を考えないといけない時期じゃないですか、
ね、
20代後半って、うんうん、だから簡単になんかこうあーなんかこう楽しい恋愛しようみたいな時期では私はなかったので、
ね、うんうん、
ジェイコブは若いから、
うん、
やっぱ若い人ってそんな感じのなんかこう簡単な恋愛、それ
20歳だから
まだ遊びたいじゃないですか、
うん、
でそれで私はあらかじめ、うん、セレベとは言ってないですけど、
そう、ね、
使えばよかったですけど、
うん、
でもあの私は結婚相手を探す年だから、
うん、そうね、
あのもしこれがあの playing game とか、
うん、
just like for having just want to have just a girlfriend and just please、
うん、
don't って感じのこと言ったんですよ、
うんうん、
だからそんな感じでなんか使えますしね、
そうだね、使えるね、だから、うん、あのルードな意味にはならなく、なんていうのかな、うん、すごいシャットダウンする意味ではなくて、
うん、
いや私は結婚を前提とするお付き合いしか今は探してません、
はい、
みたいな意味で言えるんじゃないのかな、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、I'm choosing to be celibate みたいな、うん、だからあの I am looking for serious relationship って言うとも言えるけど、
うん、
でも同じのことだろうね、
うん、
I'm single でオープンなんだけど、
はい、
でも I'm not taking too easy だよ、うん、みたいなね、
うん、
ことだろうね、
はい、
きっと
なんか使えますね、
はいはい、なので、はい、あの一応この、 あの単語をですね、
はい、
言っておくと、
はい、
CELLBATE、
うん、
CELLBATE
celibate、
はい、
CELIBATE、
はい、です、はい、
ありがとうございます、
皆さんもこれを使って、
はい
はい、あのちょっとワンランク上のキャピタル B をいきましょう、
はいはい、そうですね、あのエレガントな
キャピタル B ですね、エレガントなキャピタ
ル B でありがとうございました、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではトピックに入りたいと思います、
はいはい、
今日のトピックはですね、あの
なんて言うんだろうねこれね、
なんて言いますかね、あの日本人 あの海外に行った日本人だったりとか日本に来ている外国人の方が経験した面白い話っていうのを、うん、しのぶさんと私で集めてきて、
うん、
それを読みながらなんかちょっと、
うん、みんなで笑おうと
みんなで笑おうっていう、
うん
う
ん、
あの会になります。
はい、
はい、
うんだね、はい、皆さんこういろいろね、コロナウイルスの影響で、
うん、
なかなかこう家から出られない人も多かったりなんかして、はい、まあアメリカは結構それに慣れつつあるんだけど、慣れつつありますね、だからこうね、
うん
こうエンターテインメントを増やそうってことで、
笑えるか分からないですけど、
そう、ね、
でも私のせいじゃないですか、なんか誰かの
誰かの話だからね、うん、普通に Google からね集めてきてるからね、
そうそうそう、あの面白くないなと思ったらその人たちに言ってください
、はい、
よろしくお願いします。私からいきますかね、
うん、
じゃ私の面白いなと思った話、結構いろんなところから集めてきてるから、
そうなんだよね、
交互にしのさん、うん、私が行って、はい、しのさんが行ってって
感じで、はい、そうしましょう、う
ん、これはあの外国人と出会った日本人 のストーリーなんですけど、
外国人の何、
外国人と出会った日本人
と出会った、
まあ、出会ったというかこの外国人にエンカウンターした日本人についての話なんですけど、うん、ツイッターで、はい、あの投稿した話ですけど、
はい、
駅のホームで外人さんとすれ違う際にお互いに右に避けたり左に避けたりを何度か繰り返してやっとすれ違ったら、Oh, nice defense. You are 長友の弟子って去り際にめっちゃ片言の日本語で日本サッカー界の未来を託されたっていうツイートでした。なんかいいですね。
ナイスディフェンスね。
ナイスディフェンス。
なるほどね。
長友の弟子。
長友の弟子って言われたんだ。長友の弟子って言われたんだ。
はいはい。なんかかっこいいなと思って。
ウケる。ウケる。
でもありますよね。なんかどう避けていいかわからない時ってありますよね。
あるね。
うん。
うん、
私東京でよくありました。
どう歩いていいか分からなくてでしょ、
はいはい、
そうだよね、
ど
う
歩いては田舎もんなんで、
うん、でもねそれすごいあると思う、私本当アメリカに来て長くなってから、うん、東京に帰って、うん、それは感じる、
うん、
どうやって人混み歩いたっけ、
そうだって東京の人って一旦もんめみたいにそろそろそろそろそろそろそろそろ抜けるじゃないですか、
そうできてたのよそれが、
うん、
なんだけどなんか考えれば考えるほど、
はい、
分かんないのもうどっちだったっけ、どうやってるんだったっけ、
うん、
みたいな、
うん、私どんどんぶつかってましたもん、
うん、
あすいませんすいません、うん、あすいませんすいませんって、
分かる、
うん、
意識多分しないでまま無意識なんだよ多分彼女彼らは、
はい、
もう通勤ね通勤のたんびにやってるから、
うん、
で多分何も考えてないと思うんだよね、
すごいところってその東京人って、
うん、東京人
東京人、うんうん、東京人ってこのなんか聞きながらなんか見ながらスルスルできるじゃないですか、
なんかあるんだよ磁石の S と M みたいなちょっと絶対に腹はね、
うん、
こうくっつかない何かがあるんだ
よ、すごくないですか、うん、逆に言うと
すごいと思う、
うん、
だってショーンなんてすごい言ってるよ、うん、Oh my god, how am I supposed to walk through this? って言ってるよ、
うんうんうん、スクランブル交差点、
うん
うん、なんかもうすごいなってちょっと思っちゃいました、
でマミーなんでわからないわって怒られたからねで、わからない忘れたよマミーもみたいな
あれってあの動体視力
なんなんだろう、
神経で動くんじゃないんですね、なんかこうほら自転車乗ったら、うん、なんか一回乗れたら乗れるって感じで、
あの、
ね、東京に帰ったら戻らないんですね、
戻らないんだよね、でも長くいたら戻るのかもしれない、
うん、
でも多分これ多分結構あるあるだと思うよ、アメリカとか、まあ、もちろん留学とかで1年2年とかいた人とか、
うん、
多分分かんなくなるはずだと思うよ、
うん
うん、
面白いですね、
もう空手チョップで私なんかもうほいほいほいみたいなどっちどっちどっち右左みたいな
、
なるほどなるほど、
はい、
私ねどれから行こうかな、結構面白いのがあったんだけど、うん、日本人がよく間違える、
はい、
英語の、まあ、発音なり喋り方なりなんだけど、
はい
はい、あの結構リレータボーだなーって思ったのが、
うん、
あのマクドナルドとかファーストフードで、
はい、
あのポテトを一つください、
はい、
っていう時に、
うん、
あの日本人が言う間違いが、
うん、
One French fry please、
うん、
でフランスのハエをください French
fry,、ね
うん、fry じゃなくて、うん、fly、
あ、
LI あの FLI の発音 Y の発音をしてる、
うん、
FRI じゃなくてしかもってそんでもって言うとあの、うん、本当は複数形じゃないといけないから、
フレンチ
フライズじゃないといけないからっていうのもあって、 て、はいはい、そういう風に単数形で言われると、
はい、
完璧にがアメリカ人ないしは英語の人はハエと聞けるみたいだから、
はいはいはいはい、
だからあの一つのフランスのハエをください
それはまたファンシーです
ね言っていると
それは非常にファンシーだ、
うん、でもこの L と R のね
確かに、
うん、
あのよく指摘されます
言い間違いっていうのはすごくあるからね
チェイコもよく言われます難しいそれだけはね絶対にこう攻略できないですよね
できないね、
うん、どんなにいてもできない
ですどんなにいてもだからすごい意識して言えば言えるかもしれないし、
うん、
それこそ本当文章の前後で組んでくれる、はい、あのその意味を組んでくれる人もいるけど、うん、そうそう
ありがとうございますじゃあ次に行きます
はい、
はいはい、あの私のこれもあのツイートがあるんですけど、うん
はい
はい、バイト中に外国人のお客さんが来て私いらっしゃいませドリンクのご注文ですか外国人あはいあのなんで僕がドリンクを頼もうとしたか分かったんですか、
うん、
私忍者だからです外国人わあ忍者わあそしてそのまま興奮して帰っていったすごいですね
バカだ
その忍者だからですって言えるこの人
でもやっぱ忍者っていうものに対してすごくリスペクトしてるんだろう
ねなんでドリンク頼もうとしたか分かったんですかっていうのが面白いですよね
それは日本人だからね、はい、気を使ってるからね
そうそうそうそう、うんうん、アメリカ聞かないですからね
ホスピタリティ精神だよね
、うん、なんか面白かったですね、うんうん篠田さんありますか
なるほどね、
うん
私はですね、うん、ヤフーに載ってた話なんだけど、
はい
ある日本人の、うん、これはなんかそのヤフーに投稿した人が実際に目撃をしたらしいんだけど、
はい、
日本人の高学歴のエンジニアの方が、
うん、
アメリカのレストランで食事をしていらっしゃいましたと、
はい、
でウェイトレスの人が、うん、Are you done, sir?、
うん、
Are you done, sir?、うん、っていう風にあのもうお食事はお済みですかみたいなことを聞いてきたと、
うん、
そしたらあのその日本人のエンジニアは激怒をして、うん、I am not a dancer って言ったらしいと、うん、で彼はエンジニアなのに、うん、てんてんてん
はいはいはいはい、うん、あの、うんよくありますね聞き間違いはね
そうだ Are you done?、
うん、
Sir? って言ってんだよね、
うん、
Sir っていうのはその継承で、
うん、
ミスターみたいな、
うん、
でも早く言うと Are you dancer?、
うん、
って言われるから
そうか聞こえやすいですね
Are you dancer?、
うん、
と思ったんだろうね、
うん、
でも考えろよとウェイトレスが来て、
うん、
あなたダンサーって聞くみたいな
確かに確かに、うん、それはないですねさすがに、
ね
うん、面白い
ですでもこのさ高学歴エンジニアなのにって言うけど、
うん、
意外に私ねすごく頭いい人って、
うん、
こういうなんかちょっとした普通のところが、
はいはい、
たまにネジが外れてる人が多いなって思う時はある
それっていうのは高学歴だからこそなんか常識がちょっとずれてるところですか
うん、ないしは、
うん、
それ一つのエリアにはものすごい長けてるからこそ、
はいはいはいはい、
それ以外のエリアが、うん、なんかもう全く分かんないみたいなのはあるのかなと思う、
うん、
なんか一回私の、ま、前のお友達で、
うん、
一級建築士のアメリカ人の人がいて、
はいはい、
実は大阪の関西航空、はい、関空、
うん、
関空の建設って初めてアメリカ人を入れたんだって、
は
い、成田空港とかとは関係なく初めてアメリカ人にデザインしてもらって、
うん、
なんかその建設のそのもちろんそのアーキテクチャーから何から何まで、
はいはい、
アメリカ人の会社となんかこう業務提携してやったかなんからしいのよ、
うん、
その時の実際に関わった、
はい、
結構重要な方がいらっしゃって、うん、ヒューストンに、
うん
一級建築士と呼ばれる方がいらっしゃって、
はい、
そのすごく頭がいいと、
うん、
でも彼から私のお友達とご飯夜ご飯を食べ女子会してる時に、
はい、
彼から電話かかってきて、うん、私の友達に、うん、なんか奥さんだよね、
はい、
日本人の、
うん、
で日本語喋るのよその彼、
はい、
日本語も喋れるの、
うん、
なんだけどあの電話かかってきて、
うん、
夕飯のねって、
うん、
電子レンジがわからない
わかんない
では?って言ったら、
うん
電子レンジの仕方がわからないって言ってるらしいの、
はいはいはいはい、
私聞きながら、
うん、
おいおい第一級建築士が電子レンジの使い方がわかんないの、
うん、
って言ったら、うん、だからそのお友達が、
はいはい、
入れて、うん、タイムクックで100でスタートって言ってるんだけど、
うんうん、
そんなことをやってみりゃいいじゃん、自分で入れてこれかな、うん、あれかなってやってみればいいじゃん、うん、なのにわざわざ奥さんに電話して、
うん、分
からない、どうやってヒートアップするんだ
へえ、面白いですね。
でも意外にこういうのあるのかもと思って、
うんうん、
すごい頭がいいからこそ、
うん、
なんか違うエリアが全然こうコモンセンスがないというか、
うん、抜けてるというか、
うん
う
ん
うん、面白いです。そんな感じの人いますもんね、
うん、なんかよくいるかもしれないよね、
うん、うちのいとこなんかなんかもうすげえうんちくなんですよ、
うん、
なんかウィキペディアみたいな感じなんですけどなんかなんですけど、
うん、
あのコミュニケーション能力ゼロですから
ねそんなにあるのに、
うん、あるのに
何のためにその知識使うのじゃん。
そうそうそうそうそうそうそう、全然無理なんですよコミュニケーション。
全然使うとこないじゃん。
はいはい、そうそう、ないんですよだから
それはもうあれだ、もうクイズに出るしかないね、
はいはい、
その知識を使うためにね
そうそうそうそう、うん、本当にね、なんかいつどこ使うのそれみたいな、
ウケるウケる、うん、だからこのライフスマートとブックスマートってよく分かれるじゃん、
うん、
She's ブックスマートだけど、
はい、
なんかライフスマートじゃないみたいな、
うん、
だからそういうのがあるのかもね、
はい、
ライフスマートっていうとやっぱこううまく人生を回してる人、うん、
はい、
決してすごく IQ とか高くないけど、
うん、
上手に人生歩いてる人、
うん、
でも反対にブックスマートオンリーの人は、はい、IQ は高いけど、
うん、
あんまり人生ちゃんと回せてない人みたいな、
うん、なんかうちの家族って結構あのストリートスマートな感じだったんですよ、
うんうん、
この父から始まると、うん、なんか本当に経験して学ぶみたいなのも多くて、はいはい、
うん、
でもうちの弟に当たる彼がもうすごいブックスマートで、
うん、なるほど、
うん、なんかそれがちょっとコントラストで、うん、前 あのウィッグつけてた人も
はいはい、はい、
金髪の私が10歳の時に亡くなったやつが
ダメだよね、
はい、20年後にあのおじさんがつけてたっていうのも
絶対ダメだよね
なんでなんかすごいなんか笑っちゃった全く本当正反対で、その人の息子なんですよこのウィキペディア、これめっちゃ怒られちゃうなお母さん、
あでも面白い、
うん、
なんかちょっとその人会いたい、
はいはい、うん、すごい
面白い、ミスターウィキペディアに会いたいすごく会いたい、
うんうん、面白いことですけど、
ウケるウケる
っていうのがまあありますね、うん、本当に全然違う、
違うね、
はい、
性格の
人
いますね、うん、なんかでもそれで一個思い出したけど、
うん、
うちの、母親の妹、
はいはい、
だから私から見たらおばさんが非常に空気を読めない、
はいはい
はい、天然ボケの方なんだけど、はい、うん、でも実は私思うんだけど、彼女すごい IQ は高いと思うの、
うん、
だからこそ少し欠けてるんだと思うんだよね、
うん、
で、まあ、そのおばがね、
うん、
初めてアメリカに来ました、
うん、
要は初めて海外旅行をしましたと、
はい、
で飛行機乗るのも初めて、
うん、
60代ぐらいの時、
はいはい、
で、まあ、私は付き添ってないから日本から来る時に、
うん、
で日本からそのおばと私の母親と、うん、あと私の親友が日本から3人で来ました、
はい、
その時におばがね、
うん、
飛行機乗るじゃない、
はい、
ヒューストンから、あ、じゃあ成田からヒューストンまで直行便の、
うん、
でのわー乗りました、
うん、
おばがまず一言目に、
うん、
お姉さんうちの母親ね、
はいはい、
お姉さんこれみんなヒューストン行くのって言ったらしいの、
うん、
でおばの中では、
はいはい、
新幹線みたいな感じで、
はいはい、
次のストップはハノルルみたいなホノルルみたいなね、
うん、
で止まらないからおばちゃん飛行機止まらないから途中では
いはいはいはいはい、それを勘違いしてね、
勘違いして、
そのままヒューストン、
これ全員みんなヒューストンこれって言ったらしいの、そう、うん、とか、
うん、
もう座ったら座ったで、
うん、
お姉さんドア開かないわよとか、
うん、
窓が開かないとか死ぬよっていう、
しのさんのお母さんは慣れてるから、
慣れてるから、てか慣れてるっていうか、うちの母親は多分、
うん、
それぐらいのコモンセンスはあるから、
うん、
うちのおばがなくて、
はいはい、
窓が開かないとか言うわけ、
はい、
窓開いたらまず死ぬでしょどこまで、うん、どこ運転してるか分かる飛行機、
はいはいはいはい、
みたいな、
うん、空みたいな、
もっと究極なのが、
うん、
ヒューストン着きました、
はい、
でぐーって飛行機が回っていくじゃん、
うん、
その搭乗口まで、
はいはい、
で着きました、
うん、
そしたらほらスーツケース取りに来る人が来るじゃん、
はいはい、
カートでわーって、うんうん、でメキシコ系の人だったのその時が、
はいはい、
来た人が、
うん、
したらそのおばちゃんが、
うん、
うちの母親に、
うん、
お姉さんやっぱヒューストン暑いのね、うん、もうすごい日焼けしちゃってあれ 本気で言ったから、
本気で。
で、ある意味多分見たことなかったなと思うんだよね、実際の、うん、あの肌の色が違う人、
はいはい、
江戸川区そんなにその時はいなかったから、
はいはいはい、
もう顎が抜ける発言ばっかだったけどね、
うん、すごいですね。
でもそれを真剣に言うから、
うん、
すごいウケるんだけど、
はいはいはいはい、でもなんかこうすごいですね、
面白いよ、
うん、初めて来る人のこの、うん、
面白い
圧倒的なあの、うん、考え方の、
そうなの、うん、で朝ごはん食べようって、うん、ミルクをボンって出したのテーブルに、
はい、
でアメリカのミルクって、うん、ガロンで1ガロンで売ってるからすごい大きいじゃない、
3リットルぐらいありますからね、
そうそうそう、うん、日本ってあの紙パックのちっちゃい可愛らしいやつじゃん、
はいはい、
じゃなくて本当にでかいのよね、
うん、
でまあ確かにあのストーブにさ、
うん、
石油を入れる、
はい、
赤い石油が入る、
はい
はいはい、こう灯油を入れる、
うん、
入れ物わかる、
うん、
あんなようなサイズに似てるのよ、
はい、
でうちのおばが朝ごはん食べるよって言った時に、うん、なんこれしのぶちゃんこれ石油って言ったの考えてごらんおばちゃん、石油がね、
うん、
石油をサーブしますか私テーブルでみたいな、
殺す気ですか
うん、ルックス似てるけど、
はい、うん、でも素晴らしいですね、
はい、あのぜひ皆さん
天然です、ね、
あのお会いしてくれたらいいと思う、うちのおばちゃん、うん、本当面白いから、
はい、私も面白かったイメージあってジェイクびっくりしてましたよ、よく外国人をなんかあの怖いって言わないねって言ってましたね、
う
ん、
あーそうね、うん、確かに、ね、
初めてしのさん の、うん、あのおばの方と、うん、あの
全然普通だよね、
うんうん、なんかあの日本語で話してきてますしね、
そうそうそう全然全然もう日本語は通じると思うから普通に聞いてるから、うん、日本で、うん、日本語で何 の、 あのスピードダウンもなく、
はいはいはい、はい、うん、素晴らしいなと思いましたけどね、うん、
そうそうそうそう、
それぐらいの度胸がないといけないですね、
は
い、
そうなのそうなの、本当それ見てそうってそう思う、
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、
で次私のストーリーですね、
はい、
はい、コタキナバルでペングザルを見るツアーに参加した後、
はい、
タクシーに帽子を忘れたことに気づいて、うん、ホテルのコンシェルジュに I lost my hat、 帽子をなくしたと相談すると、
うん、
You lost your heart? 恋に落ちたのかいと言われて、そこにいた一同で大爆笑。
Heart. Heart. 恋に落ちたのか
と。落ちたのかいと、はい、なんてことは、ちょっとした発音の違いでそうなるのか。あなたの声はきっちり私が取り戻してあげるから心配しないでと。さすがコンセルジェ。そして翌日帽子を見つけてくれて、あなたの声を見つけたよと帽子と一緒に花束を届けてくれました。
おいいじゃん。素
晴らしいですね。全てがおかしくてかっこいい。
いいじゃない、
私にとってちょっとした事件でしたっていう、うん、はい、ありました。可愛いですね、なんかね、
うん、なんかいい洒落てるね、
その
コンシェルジュの人も、
うん、
私はですね、
うん、
あの多分日本人が英語に直した間違いだよね、はい、うん、そうで、なんかこう防犯カメラ、立ち小便禁止、
うん、
でかっこ、うん、防犯カメラで記録してますって書いてあるの、日本語では。
はい、
それを下に英語で書いてあって、
うん、
No pissing で、カッコ On the security camera、
うん、
だから
No そういうことか、うん、セキュリティカメラの上にピスをするなと、
うん、そうってことに なってんの、だから No pissing On the security camera ってなっちゃってて、
でも日本のなんかそういうトランスレーションが面白いのいっぱいありますよね、
うん、多分その考え方が違うからだよね、やっぱね、言葉が違うからね、表現の仕方が。
でどんどん行きますか。
はい、行きましょう、
はい、電車で外国人さんが、おお、かたじけない、この電車は東京に行くでござるかって
思える嘘でしょこれ
で、OL 風のお姉さんに聞いていて、その話し方どこで覚えたんって思ったけど、そのお姉さんが、あ、ご心配召されるな、あと半月もすれば今日へ到着するで早漏的なことを返すもんだから外国人がはぁってなってたって
その返し方すごいね、うん、
さすがですね、
さすがだね、うん、
素晴らしい、
それはすごいわ、
はい、そこら辺ちょっと返せる日本人になりたいな。
ああそうね、
でも絶対意味分かってないの分かってて言ってますよね
絶対だと思う絶対そうだと思う、うん、あのですね、
はい、
あの次、
うん、
あの感知器がお風呂の湯気で作動しますので、
うん、
入浴の時には必ずドアを閉め、
うん、
換気扇を回してくださいって書いてある、
はい、うん、
それを英語にした どなたかは、
はい、
そのお店の人か、
はい、
温泉の人は、
うん、
When you take a bath,、
うん、
please close the door、
うん、
and switch on the fan without the foil.、うん、入浴の時は、
うん、
必ずドアを閉め、
うん、
楽しいスイッチを入れてください。
楽しめって。
FAN をスイッチオンファン、
うん、
だからにお風呂入るときは楽しいスイッチ入れてね書いてあると。これは外人見たらね、
はいはい、
どこだと、
うん、
その楽しいスイッチはどこだと
なるよね。書く必要あるって感じですよね。逆に言うと、
そうそう、Where is the fun switch?
さすがだ、
うん、はい、面白いな。
次私行きますね、
うん、
あの昔レジに並んでいる時、外人さんっぽい人に割り込まれたことがあって、反射的に肩にポンポンって叩いちゃって、
うん、
振り向かれて、あ、やべえって焦って、
うん、
後ろに行け的なことを英語で言おうとして、
うん、
なぜかバックトゥーザフューチャーって言いながら指を食いって揺らしたら、おーっとうなずき後ろへ行ってくるな。さすがですね。未来へ戻ると
受ける思わずね、
思わず
バックトゥーって来たらね、
はいはい、
もうフューチャーだろうね、きっと思わず出ちゃったんだよ。言うつもりはなかったんだけど。
確かに確かに、
うんうん、その勢いは分かる気はする。
うん、いっちゃ、うん、勢いでいっちゃう感じ、ね、
勢いでいっちゃうから、うん、そのほらそれで覚えてるから、
はいはいはい、
何かへ戻れっていうのが、うん、バックトゥーだっていうのはね、うん、面白いな。
さすがです、
はい、行こう。お風呂でこれまた女性専用、female exclusive use、 まあこれはいいとして、
はい、
でここから男性は入れませんっていうのを、
はい、
A man doesn't put it in from here. A man doesn't put it in from here. だからここからは男性は入れてはいけませんと、
うん。
何を挿入してはいけないのかは想像にお任せします。
そうですよね。私もそう思っちゃった。私もそういうことを想像してしまったよ、う
ん、だ男性は入れませんって言いたいんだけど、要は直訳すると、
うん、
男性はここからはそれを挿入することはできない、
はいはいはい、
しかもこれがお風呂のことだからちょっと怪しい、
ね、怪しいですね。
女性は挿入していいと、
うん、
男性は挿入しちゃいけないと大変
へ
え、
それは素晴らしい。
大変だわ、
うん、出てきてほしい、その直訳してくれた人
本当に、
うん、で私行きますね、
うん、
はい、さっきマック行ったら俺の前に外人が並んでたんだ。彼は紅茶を注文して、バイトの子がレモンかミルクを聞いている、
うん、
レモンとミルクがございますけど、クエスチョンマーク、
うん、
レモンとミルクがクエスチョンマーク酸っぱいと思われる。俺が吹き出したと同時に外国人も吹き出した。
酸っぱいとおっぱい、もうあっぱれ、もうそうやって言った外人、あっぱれ、もう
レモンとミルクの方が英語ですけどね、うん、えーってなったんでしょうね、店員さんも。
あ、店員さんがそう言ったんだ。
そう、店員さんが言ってるんですよ。
酸っぱいとおっぱいって言ったんだ。
そうそうそう、
最高。
レモンとミルクございますけどって言って、分かってない、あー分かってないな、レモンとミルクがって言って分かってないなと酸っぱいとおっぱいですって。
その店員さん素晴らしいセンス。
でも外人も笑い出したみたいです、
うん、素晴らしいセンス。うん、それもあの表彰も
だわ、表彰もですね、ここ今回ナンバーワンかもしれない、
ナンバーワンそれ、うんうん、うちの母親もね、前の旦那に、
はいはい、
あのシャワーの使い方を説明してる時に私がいなくって、はい、
うん、
でうちの母親が、うん、これひねってじゃあって言ったからね。ひねってじゃあって言ったから、それで全然英語じゃないし、ね、 どうやったらそれが英語って思うのうちのお母さんみたいな。ひねってじゃあは英語じゃございません。
確かに確かに。
はい。
でも前も言ってましたよね、なんかね、お母さんが来られた時になんかショーンね、ショーンちゃん食べて、
うん、うんうんうんうん、
食べて、
だね、言ってたね、言ってたね、言ったね。
発音を変えたらなんか伝わるって思ってた。
そう、おそらくね。
そうそう、でもショーンもうん、うん、食べるとか言ってましたけど、そうそう伝わってるんだなと思って逆に言うと。うんさすがだなと思いました。
そうなんか違うんだろうね、はい、きっとね、
うん
うん、でなんかあのあうちの母親ここにいる時に、
はいはい、
ステーキ屋さんエリカの働いてるステーキレストランに行ったのよね、
うん、
だからステーキソースが置いてあるのよ、はい、テーブルに、
うん、
あの A1 っていうアメリカでは有名な、
うん、
あのステーキソースでちゃんとステーキソースって書いてあるの、
うん、
でうちの母親が、うん、ショーンこれ何これスティックソース、
うん、
って言ったらちょっとショーンがえらい受けて、
うん、
スティックソースだってスティックソース
とか言ってひどいな。
まあまあまあね、それがいつも笑いになるけどね。
確かに確かに。
はい、次選挙の多分何かポスターなのかな、
はいはい、
これは、
うん、
なんか明るい街づくりの会21なんか順で行こうとかいうなんかこうなんか選挙のこういう、
うん
あのポスターがあって、
はいはいはいはい、
その選挙に出てる人の顔の写真の周りに明るい街づくりの会って書いてあって、
はいはい、
でその横にその明るい街づくりの会っていうのの英語が書いてあるんだけど、
はいはいはい、
で要は明るい街づくりっていう名前の会なわけよ、
はい、はいはい
パーティーなわけ、
はいはいはい、
党なわけ、
わかります、
なんとか党みたいな、
うん、
でそれ
をああそういうことか、
うん、それを英語で直して書いてあるのが、うん、サニータウンエレクションパーティーって書いてあってで、
うん、
それはあのエレクションって R で言うと、
うん、
まあ男性のあの男性のものがちょうどもっこりしてる状態をエレクションって言うんだけど、選挙はエレクション
なの、ね、
あ L、
うん、
これ私も言った間違いがあるんだけど、
はいはい、
ELECTION エレクションが選挙で、うん、エレクションが男性の勃起を説明すると、
はいはい、
だからこの人、
うん、
選挙のポスターが、うん、あの明るい街づくりの会の横に書いてある英語が、
うん、
明るいもっこりパーティー、
うわー大変だそりゃ大変だなんでその直そうと思ったんですよね、英語で。別に誰も英語で投票する人いないじゃないですか、ね、
多分その英語で書いたらいい感じのデザインになると思った
んですよ、
うん
うん、ひどいな、それはちょっとひどいですね、
はい、
うん、私一個ありました、
はい、
学生の時にバイト先のグアム社員旅行に同行させてもらった時のエピソードです、
うん、
現地のマクドナルドに男3人で行き、それぞれハンバーガーとアイスコーヒー M サイズを注文、
うん、
しかし購入できたのはドリンクは1人がコカ・コーラ M サイズ、
うん、
別の人はアイスコーヒー L サイズそして3人目はなぜかチョコレートチップクッキー
全然違う
英語がうまく通じず希望のアイスコーヒー M サイズを第一人に注文することができません。
全然違うじゃんね。
でも分からなかったでしょうね、多分ね。
じゃあ聞けようだよね、うん、
そこら辺はアメリカ人って適当に渡すじゃないですか。
適当だね、
うん
うん、
で、え、違うよって言ったら、
え、
ね、そうそうそうそう、
You said this?
うん、そうそうそう
I'm supposed to know that
そうそうそうそう
でもアイスコーヒーはうちのお母さんは何回もある。エアラインで毎回コーヒーっていうたんびにコーラが出てた、うん
あ
うん、でもお母さんも炭酸いらないって言ってた
お母さん毎回飲まないといけない
そこでやっぱ日本人だから
あ
ーコーラって思うんだけど、
うん、
うん、サンキューって言っちゃうんだよね。そうじゃない、うん、コーヒーだって言えばいいのに、
うんうん、その気持ちは分かりますね、
うん、それはあるよみんな、
うん、
何個もあると思うよ。なんか思い出せないけど、うん、その繰り返しだったような気はする、
はい、
もうなんかもらったもの食おうってもう自分で開き直った気も、
うん、伝わらないから仕方ないみたいな、
うん、もういいわと思って、
うん、今ぐらいになると少しずつ アティチュードも溜まってくるんで、うん、こう言い返すようにしてますけど、うん、ノーノーノーノーって言いますけど、そうだね、あの頃はもらったもの、
もらったものはもうもう自分の責任、
うん、仕方ね
え、私の発音が悪いからしょうがないみたいな
確かに、
うん、はい、あの手前のエスカレーターをご利用くださいっていうあるショッピングモールの日本語の訳が、
うん、
Please use the escalator on your behind、うん、エスカレーターをお尻にどうぞお使いください
、うん、あーそういうことか、
Please use the escalator behind you とか言うのかな本当だったら、
はいはいはいはい、
でも Please use the escalator on your behind、 だから your behind っていうとあなたの
お尻、
お尻っていう風に丁寧に言ってる感じじゃん、
はいはいはいはい、
Please wipe your behind とか、
うん、確かに確かに、
だからエスカレーターをあなたのお尻にお使いくださいって
新しい使い方、
新しい、
うん、多分外国人は新しい使い方
どうやって使うんだろうか、はいはいはい、みたいな
思うかもしれないですね、そういうところをニュアンス的に分かってしまう外国人ってすごい、あの
そう、ね、うん、
能力が高いですよね、
そうだろうね、あと日本人の考え方が分かるとかね、
うん、はい、うん、はい、ありがとうございました、うん、では質問に行きたいと思います、
はい、
はい、ズバッと切るぜ、しのぶとなるみの質問コーナー、
はい、
はい、しのぶさん、なるみさん、こんにちは、外国人、外国人旦那と結婚1年目のククと申します、いつもどこあめ料理をしながら聞いてますと、さてタイトルの通り外国人旦那についての愚痴を聞いてください、
はい、
結論から言うと仕事のストレスを家に持ち帰る旦那にイライラします、私たちは日本に住んでいます、彼は2年前に来日して外資系金融の会社に勤めています、もともと金融業界はストレスフルな会社が多いのですが、さらに外資系なので出世戦争や長時間労働などが厳しいようです、
うん、
毎日ではないですが今日はもう何もしたくないという気分の日が多々あるらしく、そういった顔をして帰ってきます、うん、話を聞いていると彼だけの力では変えられない部分が多く、じゃあ転勤したらどうかと毎回提案します、
うん、
でもまだプロジェクトが1年あるから頑張りたいと彼は言います、そんなある日また疲れた顔をして帰ってきて、どうしたのと聞くと、ククはいつも転勤転勤って言うから話したくないと、
うん、
は？私がルンルンで一日終えた後に、うん、暗い顔をして帰ってきて挙句の果てに話したくないって、
うん、
じゃあそんな気分を家に持ち帰らないでくれる、ちなみに私がどんな気持ちで夜遅く帰ってくる人のために毎日ご飯を作ってると思ってるの、
全くだ、
私も仕事をしているのに、うん、本来であれば週の半分はあなたの担当でしょ、
全くだ
みたいなことを言いかけましたが、うん、彼からしたら海外で働いているだけで立派なこと、私も経験があるので、うん、そっかーとだけ言い、その会話をやめました、
うん、
しのぶさんのなるみさんのパートナーはこういったことがありますか、またその時どのような会話をしていますか教えてくださ い、 っていう、
うん、あります、あります、もう非常にあります、う
ん、しのぶさんは結構多かったですよね、
多いね、
うんうん、
まあ、すごくセンシティブな人なんだね基本的に
アンディさん、
ね、とっても何回も言うけどセンシティブな人なので、
はいはいはい、
うん、これはあのいい言い方で言う、
うん、
なんだろうな、こう
感傷的、
そうだね、うん、
感情豊か、
感情豊かだし、
うん、
センシティブだし、
はい、
もうあの本当飲みの心臓の人なので、そういう風に帰ってくることは多いよね、
うんうん、
すごく嫌なことがあって嫌なこと続きで、
うん、
あると、
うん
うん、家に帰ってきて、
うん、
機嫌が悪いわけではないんだけど、
はい、
暗い、
うん、
別に誰かに当たるとかではないんだけど、
うん、
なんか私がジョークを言っても、
うん、
うん、で終わるとか、
うん、
そう、だそういうのはあるかな、
一回やめたらって結構ありましたもんね、やめたらいいじゃんって、
そう、うん、そうそうそう、
あまりにもなんかこう辛かった時がありましたもんね、アンディさん、
嫌ならやめりゃいいじゃん
っていう、うん、
なんかもうボトムラインそこじゃんって思っちゃうの、
はい、
なんかこう分かるんだけど、
うん、
でみんな同じじゃん、私だって嫌なことはあるし、
うんうん、
でも別にさ夫婦だからそれをさ、
うん、
こう話すのはいいと思うの、
はいはい、
こんなことがあってあんなことがあって、
うん
ね、すごい嫌だった今日とかさ、うん、そういうのは全然いいし、それがたとえ毎日でも別にいいと思うのよ、
うん、
吐け口だから、
はい、
私はなんかそれを言ってしまって、うん、もう吐けたら、
うん、
もうよしじゃあもう終わりにしようみたいな、
うん、
だって同じじゃん、
うん、
人生時間過ごすのって、
うん
ね、だからその日をすごいこうプリプリ過ごそうが、
はい、
明日は来るし、
うん、
その日を笑って過ごそうが、うん、また同じ明日が来るし、
うん、
じゃあもう変わらないんだったら、
う
なんか違うことを考えて笑ってればいいんじゃんとか思っちゃうけど、うん、その切り返しがあんまりうちのあだんなはできない方なので、
うん
うん、それで結構なんか僕はね君みたいにね、あの、うん、気も座ってないんだって言われたけど、
うん、
言われたし、
うん、
あのなんかこうやっぱこう私がやってきたことの方が人生的に、
はい、
まあ別にあのこれね自慢とか一切そうじゃなくて、うん、ただ彼がくぐってきた人生の苦難と、
うん、
私がくぐってきた人生の苦難を比べると、
うん、
基本的にやっぱ私の方がすごいエッジーだから、
はい、はいはいはい、
だからそれを彼はなんか君の方がタフなのはね、
うん、
分かってるけど、
うん、
僕だってタフなことはあるんだよみたいな、
うん、
誰がそこで勝負をしたの私みたいな、ね、そんなこと私一個も言ってないよね。
確かに確かに、う
ん、みんながみんなね君みたいにね気も座ってないんだよ分かってるからこうなってるんじゃんみたいな、
うん、
そんなこと分かってるよみたいなね、うん、でもあるけどじゃあ、うん、じゃあかといってじゃああなた今日落ち込んでます、
うん、
それに対して私は一緒に落ち込めばいいわけ、
うん、
みたいな一緒に悲しい顔して、
うん、
なんかこうズシーってなればいいのみたいなさ、うん、なんかそしたらもっと悲しくなっちゃうじゃんみたいな、
うん、
そういうのは何回かあったけど別に喧嘩まではいかないけど、
うん
うん、でもなんか最近彼は自分でなんかこうあまりにも落ち込んでしまう時とかは、うん、自分で結構何かこう対処をしてから家に帰ってくるようにしてるみたいよ。
あ、そうですか。
なんか一人で30分バーに行って、
うん、
なんかビール飲んで帰ってくるとか、
はいはいはい、
こうなんかワインディングダウンして家に帰ってきてる、
うん、あ、面白いですね。そういう方法があるんですね、
う
ん、
そう、う
ん、
なんかそれはなんか自分でそう思ったみたい。なんかこうわーって仕事で会って6時で終わって、うん、そのまま帰ってくると、
うん、
結局気持ちが切り返しがつかないまんま帰ってきてるから、
うん、
僕はこうなんだみたいになって、
うん、
だから30分から1時間ぐらい、うん、その辺のどっかのバーとかチリーズとか分かんないけどその辺に行って、
うん、
一人でビールだけ飲んで帰ってくるだけで、
うん、
全然なんか違うみたいで、
うん、
なんかこう気持ちの切り返しがつくみたいで、
うん、面白いですね、
うん、なんかアンディはこう喋って切り返しがつける人じゃないみたいっていうのは自分で言ってた。私は喋れば喋るほどもう言ったから終わり
あそうか
みたいになるんだけど、
うん、タイプ的に、
タイプ的に、
うん、
タイプ的にアンディはあんまりこううわーって喋って、
うん、
すっきりっていうんじゃなくて、うん、なんかもう自分の中でゆっくりこうなんかこうじわじわと劣行してる感じ。
あそれすごいわかりますね私
そういう感じ。
父もそうなんですよ、
う
ん、
あそう
父も全く仕事のことを母に持ってこない人なんですよ。
へ
え。それでだから全然母は父の仕事の今どういう状況かっていうのはあんまりわからないまま、
うん、
なのが日が多くてでも完全に解決してから父は母に言うんですよ、
うん
うん、で私も完全にそうで、
うん、
あんまりこう何か起こってるとかっていうのは共有しないタイプ。
多分あれじゃない自分の中でもごちゃごちゃだから、
はい、
共有できるところまで行ってない
んじゃないかもしれないですね。父もそうだし私もそういう感じの考え方なので、
うん、
アンディの気持ちはすごくわかる気がします。
うん、
だから一旦ちょっと自分の中で整理して自分で解決して、
うん、
まあその事後報告を言うっていうタイプ、
うんうんうん、
でだからあんまりこうこの混乱してる時にちょっとなんかこう言えない感じのタイプあるかもしれないですね。ジェイコブもあんまり仕事の話しないですもんね家で。
へえ、
うん。いつもと同じってしか言わないですもん、
うん
うん、だからあんまり仕事について話したことはほぼないですね、
うん、
家では。イラッとすること いろいろありますけど、
うん、まあそれはみんなあるけどね、
うん
うんうん、そうだね、
うん
うん、だから何彼女はなんだっけ
しなみさんななみさんパートナーはこういったことはありますかってだから話してくれないとかこんな時なんかこのいつも話すと転勤転勤っていうか話したくないって言われてしまったっていう。
ほう、
うん
うん、
だう
ん、あるね。
ありますね。多々あるかもしれないじゃあやめればとか思っちゃいますもんね。
ただ、
うんうんね、女性の方がちょこうスパッとしてるのかもしれないですけどね。
ある程度ね、
はい、でもそうなんですかね。なんとも言えないです。私たちはどっちかというとなんか もし嫌なことがあったらやってること変えればって感じじゃないですか、
うん、でそれを変えられないんだったら、うん、いやでもやるしかないじゃん。
そう本当にそのと
The bottom line if it pays you、
うん、
だから結局はそれでね、
うん、
どうであれ8時から5時働いて、
うん、
働いてさえいれば、
うん、
お金もらえるじゃん。
そうそうそう、サケラって感じですもんね。
もう、うん、I'm sorry って言って終わるなら、
うん、
I'm sorry って言ってるよみたいな、
うんうん、
とこう Don't take it too personally みたいなさ、うん、Just do your job, that's it. Clock out, clock in, clock out、
うんうん、
っていうように、
はい、
持ってける人と多分持ってけない人がいるかもしれないけど、
うん、
でも慣れじゃない？なんかこう聞いてあげればいいんじゃないのかね、
うん、
でも聞き上手にも程があるけど、
うん、
ずっと同じことはね聞いてるのも辛いじゃん、
うん、
同じ愚痴をね、
うん、
はいはいはいはいって聞いてるのも辛いからね、
うん、もう全くもって違うことを話したらいいかもしれないですね、
うん、
もう一切触れない、
うんうんうん、
今日どうだったっていうよりも、
うん、
なんか今日楽しいこと何かあったとか、
あそう、ね、
ちょっと聞き方を変えるとか、
うんうんうん、
なんかこうもう本当にアップリフティングなことだけしか聞かないとか、
うんうんうん、
なんかこう聞き方を変えていって、
そうね、
うん、そうしないと多分、うん、今日どうだった、すごい疲れたしか言わないじゃないですか、多分彼の場合、うんうん、
確かに確かに、
なんか新しいことあったとか、
うん、
なんか面白いことあったって聞いた方が、
うん、そうだね、
確かに考えてみてはこういうことが面白かったっていうような質問を少し変えて言うと、
うん、
もしかしたらもっと楽しい会話になるのかもしれないですけど、
ね、うん、それはあるかもね、
うん、
それは一時なんかすぐやってみたらいいかもしれないよね、
はい、うん、私が見てたなんかサラ・ブレイクリーっていうスペンクスっていうなんかこのインナーガーメットを作ってる人が、
うん、
あの言ってたのは、彼女のお母さん、お父さんが毎回帰ってくるために、うん、今日は何を失敗したって言って、
うん、
失敗したことをずっと並べさせたらしいんですよね。今日は学校でこういうこと失敗したみたいな、
うん、
でそしたら失敗したことに対して、ああよく失敗したって言って、
うん、
あの褒められてて、で失敗したことがないと怒られるんだそうです、うん、
あなるほど、
で失敗しないってことは君が新しいことに挑戦してない
ってい
う、はい、ことだから、うん、失敗したことをセレブレートするっていうのを、
うん、
いやずっとやってたみたいな、だから家庭でちょっと違う感じの会話をしていったらいいのかもしれないですね。
うん、そうかもしれないね。うん。
って思いますけ
ど。あとはなんかさ、そうなんかこう提案して、そういう風に提案して、
うん、
プラス持ってこう彼がストレス発散できるような、
うん、
なんかこうシチュエーションを提案してあげてもいいのかもしれないよね。
うん、
何をしたら一番あなたはストレス解消できると思うみたいな、
うん、
カラオケかゴルフに行くとか、
うん、
わかんないよ。それこそバーに行って帰ってくるとか。
うん、
何でもいいけど、
はい、
なんか、
うん、
毎日の生活の中で、
うん、
こう気分転換してこう割り切れるような、
うん、
こうちょっと儀式的なものを2人で探したらいいかもしれないよね、
うん、でも彼女がどっちも働いてるっていうのがね、いや私も疲れてるんだよって言いたくなりますけどね、
うん、なるなる、
はい、
非常に私も働いてるっていうのを分かってらっしゃらない、
うんうん、あなただけが辛いだけではないよ。
そうそうそうそうそうそう。
私も人生あるからみたいな思いますけどね。
そうそうそう、常にそう思う。なぜお前は帰ってきたらカウチにずっと座ってられるのかな。
そうそうそうそう。
どうして私はキッチンを洗ってるんでしょうかと思う時がただただある。まあそれも思いやりです、
ね、はい、思いやりです。ちょっと違うアプローチで頑張ってみてくださいっていう感じですかね、
うん、そうだね、
はい、
うん、
分かりました。じゃ今日はここで終わりたいと思います。
はい、
はい、しのさんライフについて知りたい方はしのフィリップスでインスタグラム調べてみてください。
はい、
質問感想等がありましたらなるみしき @gmail.com なるみしき @gmail.com にどしどしよろしくお願いします。
はい、
はい、Facebook の方も一応もうだって、うん、儲かってるんでじゃないね。
儲かってんのか、あれは
何も儲か
って全然儲かってない
ぞ何もお金を生んでない盛り上がってるのでぜひチェックアウトしてみてください。
はい、
終わります。はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on a podcast, but we'll see you in the next podcast.
Bye bye!